ピーポーパーポー、ピーポーパーポー、ピーポーパーポー。
草津署 FM 交番、電波に乗ってパトロール。この番組は草津警察署の協力でお送りいたします。草津署 FM 交番、電波に乗ってパトロールの時間がやってまいりました。担当させていただきますのはパーソナリティのサリです。それではお話をお伺いするのは、草津警察署からは生活安全課から清水さん、そして交通課から井端さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではまずはじめは、今年1年の防犯を振り返るということでお話をお伺いしたいと思います。清水さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この令和2年の草津警察署の振り返り、これどういった年だったんでしょうか。
はい、今年ですね、県内全体に見ると刑法犯の認知件数っていうのは減少傾向となってます。でそして、今年の11月末現在で、草津警察署管内で発生した刑法犯の認知件数について見てみると、当初管内、草津栗東市ですね、も減少傾向にあり、約200件ぐらいのマイナスというふうになってます。
なるほど。これは特徴っていうのはあるんでしょうか。
はい、減少数で見てみると、当初管内ではですね、凶悪犯であったり詐欺などの知能犯、そして、わいせつなどの風俗犯、そして、器物損壊などの、区分となります。その他の刑法犯、これについては、だいたい昨年と同様の発生件数で、推移しているというふうな感じです。
なるほど。
はい、そして、窃盗犯なんですけれども、これは約150件のマイナスとなってます。でその中でも乗り物等がですね、80件のマイナスとなっていて、特に自転車盗難が大きく減少したということになります。
この減少はちょっと嬉しいですね。
はい、そうですね、はい、その他にですね、減少幅が多い手口としましてはですね、空き巣が、30件から約20件、10件ぐらいのマイナスですね。で、置き引きが約50件から15件、約35件のマイナスと、そして、万引きがですね、140件から約125件、だいたい15件ぐらいのマイナスというふうになってます。
結構今お伺いする中ではマイナスマイナスマイナスとあったんですが、
はい、
反対にこう増加したものっていうのもあるんですか。
はい、そうですね、手口的に見ると増加したものについてはですね、オートバイ等が30件発生してます。これはですね、前年比でいくと約 25% のプラスというふうになってます。そして、払い出し等というのがあるんですけれども、これは14件発生して、前年対比でいくと約 100%、 いわゆる倍ですね、倍増というふうになってます。でこの払い出し等についてはですね、特殊詐欺で騙し取られたキャッシュカードなんかをですね、その後 ATM で使われて、現金で引き出された手口というふうになってます。
そうですか。やはりこの特殊詐欺の発生っていうのが影響してるんですね。
はい、そうですね、この増加についてなんですけれども、オートバイ等についてはですね、鍵付きで盗まれているものが約 50% となってますので、こういったことが背景となっているのかなというふうに思われます。でちなみに、余談なんですけれども、
はい、
この発生件数ですね、オートバイ等であったりとか自転車等、これは県内で一番多く発生しているというふうなことになってます。
県内で一番ですか。
そうですね。
こうなんかこうお隣のこう大津とかよりも多いんですか。
そうですね、大津市よりも多いというふうな状況になってます。
そうなんですね、はい、やっぱこう注意しないといけないですよね。
は
い、
そうですね、本当に乗り物等はですね、身近な犯罪になりますので、誰にでも起こりうるというふうな意識を持っていただいてですね、注意をしてもらえたらなというふうに思います。
逆にこの払い出し等の増加ということなんですけれども、
はい、この払い出し等についてはですね、特殊詐欺の発生に付随してですね、増加しているものになります。 で、来年はですね、こういった犯罪への対策、これまで以上に強力に推進していこうというふうに思いますし、していかなければなというふうに思ってます。
なるほど。でも本当にね、今年はこうコロナ禍なんかもありまして、大変なこう1年の中でこう全体的には減少傾向ということで、もういつもありがとうございますという、本当に守っていただいてありがとうございますという感じなんですけれども、ね、本当良かったですよね、その部分では。
はい、本当にそうですね。今年は犯罪が増えてもおかしくないような要素が多かったので、本当に良かったなというふうに思ってます。
今このお伺いしたこの減少した要因っていうのはこう何かあるんでしょうか。
はい、これもですね、各地域であったり各団体さんであったり各企業さんで取り組んでいただいている見守り活動であったり夜のパトロール、そしていろんな媒体ですねを利用して実施してもらった防犯情報の発信、そしてそれプラスさまざまな場所でね実施していただいた啓発なんかの成果だというふうに思ってます。
この番組も役に立ってますかね。
いやもう本当に役に立っているというか、も
う貴重な存在で、ありがとうございます。これからもね、はい、発信していきたいなと思うんですけれども、はい、はい、
でその他にですね、県警であったり、ここであれば草津市さんなんかが設置もしくはいろんな支援されている街頭での防犯カメラであったりとかですね、各店舗さんでつけてもらっている防犯カメラ、そういったものの整備がですね、どんどんやはり進んでますし、その他にもドライブレコーダーの普及であったりとか、管理者さんのやはる自転車置き場なんかもどんどん整備されてます。で盗まれやすい自転車の路上駐輪が減ったというふうなところもやはり、防犯の環境が向上しているということで、減少の大きな要因になっているのかなというふうに思います。
なるほど、地域の方の協力もあってということですね。
そうですね、はい、本当に今年もまだねもう少し残ってるんですけれども、年末まで、こういった歳末のですね特別警戒活動を実施して、減少傾向を維持していくように頑張りたいというふうに思います。
そうですよね。先日もですね、草津警察署で歳末特別警戒出動式を実施されていたのが新聞にも、載っていましたよね。はい、ハープ奏者の方がこう1日警察署長を務められていたんですよね。
あ、そうですね、はい、本当にその時ですね、激励として、ハープの演奏なんかもしていただきました。
あ、なるほど、生で演奏されていたってことですか。
はい、
あ、そうですね。いいな、こう知事演奏聞いたことがないんですけども、いかがでしたか。
そうですね、本当に僕もハープの生演奏を聞いたのは今回が初めてだったんですけれども、とてもいい音色で署員一同ですね、リフレッシュすることができましたので、その激励を糧にですね、歳末警戒活動を頑張っていきたいというふうに思います。
いや、もうそういうねお言葉をこう伺えて本当にこう頼もしいです。すごく嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、それでは今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
続きまして年末の交通安全運動について交通課井端さんにお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
本日は12月1日から始まっている年末の交通安全県民運動、こちらについてお伺いしていきます。まずはじめにですね、県内の交通事故の現状について教えてください。
はい、まず県内の交通事故情勢ですが、今年の11月現在の概数になりますけども、人身事故発生件数が2584件、死者が43人となっていて、死者は昨年と比較して8人減少しています。
どうでしょう、今年はやはり新型コロナウイルスの影響で県内の交通事故っていうのは減ってるんですかね。
はい、11月末現在の時点で約 22% 昨年より減少しています。しかし今年の6月末時点では約 30% 近く減少していたことを考えると、緊急事態宣言解除後は減少幅が縮小している形になります。
そうですよね。こう草津周辺でもコロナ前と同じぐらい朝夕のねこの渋滞っていうのが発生してますしね、はい、
幹線道路の交通量もですねコロナ前の水準にほぼほぼ戻ってきているような状態になってます。皆さんも油断せずにですね今一度交通事故防止について考えていきたいと思います。
はい、では今回のテーマである年末の交通安全県民運動こちらについて教えてください。
はい、年末はですね、飲酒運転などの悪質違反による重大事故が、発生が多いんですので警察や行政関係機関が連携して広報啓発活動を行ってまして県民の皆さんに交通ルールの遵守や正しい交通マナーの実践をしてもらうことによってで県民総ぐるみで、年末の交通事故防止の徹底を図るものになってます。
なるほど。こちらの運動の重点これは何でしょうか。
はい、今回の重点としましては次の4点が示されていまして、1つ目が子どもをはじめとする歩行者の安全と自転車の安全利用の確保で2つ目が高齢ドライバーを含む高齢者の交通事故防止3つ目が飲酒運転、妨害運転等の危険運転の防止最後が横断歩道利用者ファースト運動の推進となっていまして重点に沿って現在さまざまな活動を行っています。
なるほど、ありがとうございます。今4つの重点挙げていただいたんですけれども今年はコロナの影響でこう忘年会なんかをこう自粛されるところが多いのかなと思うんですけれども飲酒運転っていうのは減ってはいるんじゃないですか。どうでしょう。
そうですね、10月末の統計になるんですけども県下で飲酒運転が関係する人身事故は、16件発生してまして、13件約 45% の減少となっています。
ほぼ半分という感じですかね。半分減っているという感じですかね。
そうなんです。しかしですね発生した16件中この中で死亡事故が4件発生してましてで4人の方が亡くなられ、昨年より1人増えているという状況になっています。
そうなんですね。今年の飲酒運転が関係する人身事故では4分の1が死亡事故になっているんですね。
そうなんです。飲酒運転による事故は死亡事故になる確率が高いことは統計からも明らかになっています。昨年の警察庁の統計によりますと、飲酒運転による死亡事故の確率は約 5.8% 飲酒がない場合ですと 0.73%%となってまして比較しても約 7.9 倍になっていることが分かっています。
なるほど。もうこれだけねいろんなメディアであったりとかいろんなところで啓発されているこの飲酒運転は大変危険だって言われてるんですけれどもこれなんでなくならないんですかね。
そうですね、私も飲酒運転で検挙された方を取り調べとか行っているんですけども、
はい、
話を聞いているとやっぱり最初から飲酒運転で帰るぞと決めて飲食店とかに来ている人は、意外と少ないもんなんです。
そっか、初めはそうは思っていないね、こう車を置いて帰るとか代行を呼んで帰ろうってこう考えているわけですね。
そうです。でもしかしですねやっぱりアルコールの影響から気持ちがどんどん大きくなっていってやっぱり悪いことを考えを起こしてしまって最終的に先が残った状態で運転しているというケースが多いですね。
そっか、こうお酒が入るとちょっと気持ちが大きくなったりねこう過信してしまってまあ大丈夫だろうなんていう思いがあってどうしてもこう冷静な判断というのができなくなってしまうんですね。
はい、ですからあらかじめお酒の席には車を持ち込まないことが重要になります。
そっか、こうね、初めから乗っていかないということも大事だなと思いますし一緒にいる人がねこうもっとこう面倒とかこう見てあげることができれば飲酒運転も減るのではないかなと思うんですけどいかがですか。
そうですね、ハンドルキーパーと言いましてあらかじめグループの中でお酒を飲まない人を決めて、その人に葬儀をお願いするっていうのも効果的な、方法になります。
そうですね、まず初めに送迎係というか、ね、そういった方を決めていただくっていうのも大事ですよ ね。あと二日酔いによる事故も多いっていうのをこう聞いたりするんですけれども。
そうなんです。お酒を飲んで翌日に朝運転して事故を起こすってドライバーも後を絶っておりません。個人差にもよるんですけども約60キロの人が500ミリ間 の, 缶ビールを3本飲んだ場合これを体から対処されるまでには約9時間かかると言われてます。
そんなに残るもんなんですか。
残ります。
知らなかった。じゃあこう日をまたいで飲んでると、ね、次の日こう二日酔いの可能性っていうのは
高いですよね。
そうです。たとえ二日酔いであっても飲酒運転であることは変わりありません。刑事罰とか免許の取り消しとか免許の停止などの厳しい処分を受けることになります。進修した後の翌朝の運転は避けてもらってですね、他の公共交通機関とか他の交通手段の利用をお願いしたいと思います。
ね、皆さんもぜひ気をつけていただきたいなと思います。私も気をつけたいと思います。ありがとうございます。それではですね、最後にリスナーの皆さんに一言お願いいたします。
はい。今年はコロナの影響からか、家で飲まれる方がとても増えているそうです。家飲みですとね、だらだら深酒になりがちですので、楽しく適量をたしなんでいただいて、絶対に飲酒運転をしないようにお願いしたいと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日はですね、今年1年の防犯の振り返り、そして年末の全国交通安全運動についてお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは振り込め詐欺啓発ソング、騙されたらあかん、こちらをお聞きいただきながらお別れです。では次回もお楽しみに。
もしもし、社会保険事務所です。医療費を払いすぎています。還付しますので、お近くの ATM から携帯で電話してください。
ちょっと待って、振り込まないで、騙されたらあかん。これは振り込め詐欺だせ。
融資します。すぐに電話をください。借金を一本化した方が返済が楽ですよ。 まず保証金を送金してください。
ちょっと待って振り込まないで、騙されたらあかん。これはこれはこれは振り込め詐欺だせ。
民事訴訟最終通達書。有料サイトが未払いです。直ちに料金を払わないと裁判になります。すぐに振り込んでください。
ちょっと待って振り込まないで、騙されたらあかん。これはこれはこれは振り込め詐欺だせ。
6月30日から道路交通法に妨害運転として規定され、免許取り消しなど厳しい罰則が課せられます。他の車の通行を妨害する目的で急ブレーキをかけたり、車間距離を詰めるなど10種類の違反行為をすることで交通の危険が生じたり、 生じる恐れがあるものが対象となります。
煽り運転は命の危険につながる大変悪質な行為です。絶対にやめましょう。
思いやり、譲り合いの気持ちを持って余裕のある運転に努めてください。滋賀県警からのお知らせでした。